ユンケルって飲んだことありますか？こんにちは、藤田哲平です。いや、東京アートブックフェアはね、4日間、11月23日からね、4日間やってたんですけど、2日目が終わったぐらいにね、もう限界を僕迎えて、あ、これ無理だな。もう完全にさ、4日間一人でね、販売をしてたから、これ無理だなと思ってさ、ちょうどその時に、いつもさ、よくしてくださってるね、近所の方が、藤田さんなんか差し入れ持ってくる、から、あれ持ってくから。差し入れをね、持ってくから、なんか必要ですかって言われた時にさ、もうさ、速攻、ユンケルくださいって。僕にユンケルを持ってきてくださいってね、お願いしたんですよ。僕普段ね、栄養剤、まあ、結構飲むんですけど、モンスターエナジーかなを結構飲むんですよ。平野歩夢がね、僕推しなので、平野歩夢がね、CM をしてるモンスターエナジー飲むんですけど、なんかね、あれね、聞いてんのか聞いてないのか、いつもよくわからず飲んでんだよね。だちょっとね、もうね、なんか疲れがピークだったので、これはユンケルぐらい行かなきゃダメだなと思って、ユンケル持ってきてもらったんですけどね、ユンケル皇帝 L ってやつを飲んだんですけど、めちゃ効くね。びっくりした。これ宣伝とかさ、ああいう、なんていうの、お願いされてるんじゃないかね。これ完全に僕が飲んで感動しただけなんだけど、だいたいね、15時を過ぎたぐらいからもうね、体力がなくなってきてね、喋れなくなってくるんですよ、お客さんと。なんかもう無言でこう見つめてるだけみたいになってたんですけど、ユンケル飲んだら全然いけて、やばいね、ユンケル皇帝るね。なんかいろいろさ、調べてみたらさ、ユンケルスターとか、すごいんだよ。3000円とかするユンケルとかあるんだけど、これどんぐらい、ビンビンになんじゃねえかなって思ったけど、ねえ、上には上があるからまだまだいけるんだなと思ったんですけど、いろいろね、調べてみたら、ユンケルって昭和31年に出たもんらしいですね。石原裕次郎さんがデビューした年なのかな。なんかサイトにね、そんなこと書いてたんだけど、僕の記憶だとね、小さい頃はさ、タモリさんが CM してた気がすんだよね。今は、イチローとかなのかな。最近 CM 見ないからね、わかんないんだけど、まあ、とにかく聞きます。まあ、今回ね、僕アートブックフェアは本当ね、ユンケルに助けられたと言っても過言ではないですね。マジで。風邪ひいた時とか僕さ、結構風邪薬とユンケルね、一緒に飲んだりするんだよね。今さ、寒くなってね、結構みんなね、風邪とか引き始めてる頃だと思うから、そういうのね、取ってちょっとね、栄養取って免疫力つけてね、乗り越えていきましょう。というわけで今週は東京アートブックフェアが終わったってことで、ちょっとね、裏話を話したり、11月のトークテーマ、人生を変えたおすすめ本にね、お便りが届いていて、2023年にね、本屋大賞にノミネートした本を紹介します。なんかね、この本ね、ポッドキャストとね、深い関わりがある本なんですよ。すごい面白そうな本なんで、ぜひ紹介したいと思います。アートブックフェアでさ、アラオネをね、初めて知ったって方は、今日ね、初めて聞くって方もいるかもしれないんですけれども、皆さん、お付き合いよろしくお願いします。それでは今週も始めましょう。藤田哲平のアラオネ。改めまして藤田哲平です。この番組は水曜日の夕方5時に東京からお届けするパーソナルトークプログラムです。人生の場数を踏んで発行を始めたアラフォーの視点でアララーズとコネクトする番組です。いや、今日はね、終わってもう2日経ってるんですけど、まだヘッドヘッドですね。イベントはさ、4日間あったんだけど、その前に3週間ぐらいかけてね、もう、陣を折ったりしてね、制作してて、もうその頃からの疲労がね、続いてて、そろそろマッサージ行きたいなって思ってるんですけど、まだ行ってなくてね、行きてえな。いや、これさ、10月の頭にコネクトフェスして、その後熊本のイベント行って、で、1ヶ月後に東京アートブックフェアって、2ヶ月で僕3本のイベントやってたんですよ。ねえ、そりゃ疲労もたまりますよね。これ、やばいよね。さっきも話したけど、僕一人でね、まあ4日間販売をしてたんだけど、これね、いつもね、始まってから気づくんだよね。なんで一人でやってんだろうってことに。他のブース見ても一人でやってるとこなんてまずないんじゃないかな。だいたい二人でやって、どっちかがさ、お昼ご飯食べに行ってる間はさ、一人で見てとか、なんかそういう感じでね、シフトを組んでんだよね。シフトね。シフトって組んだことないな。 僕もね、昔バイトしてたからさ、シフトで働いてたことはあるけどさ、僕の仕事でシフトって組んだことないと思うんだよな。まあコネクトフェスはちょっと手伝ってくれるね友達がいたりしたんだけど、でもその時も僕ずっと横についてたから、まあ基本的にやっぱ自分が産んなきゃなってだからダメなんだよね。もう40代超えたらこれダメですね。マジできつかったね、これ。でもこれね、始まるまでいつも気づかないんですよ。始まってから、あれ？今年も一人でやってるってね、気づいちゃうから、ぜひ、来年さ、東京アートブックフェア多分僕また出ると思うんで、この配信でさ、東京アートブックフェアの話出始めたら、お便りで教えてください。藤田さん、今年はシフトちゃんと組んでくださいよってさ。もしくはさ、もうさ、アララーズでさ、暇してる人いたら手伝ってよ。うちの番組最近さ、高校生とかも聞いてくれてるっぽいから、なんかさ、バイトしてもらえない。高校生ってバイトしていいんだよね。いいよね。ね、なんかアートブックフェアでさ、ちょっとこう、ね、アートに触れながらバイトとかいいんじゃん。そんな感じでね、手伝ってくれる人は常に大募集しておりますので、来年ね、アートブックフェアの前、ぜひ教えてください。なんかね、本当ヘロヘロだよ。あららずさ、たくさん来てくれてね。藤田さん、いつもさ、一人でアートブックフェアやってますけど、いつご飯食べてるんですかとかって質問してくれて、食べてないんだよね。食べませんっても。朝だいたいね、10時ぐらいに行くんだけど、その時にさ、もうおにぎり2個とパン2個とかもね、ガンガン食って、夜まで持つようなね、エネルギーを蓄えて。あ、でもね、今回途中でね、なんださっきのユンケルか。ユンケル飲んだりしてたけどね。まあそんな感じで4日間乗り越えました。いやー、ほんとね、今回たくさんのアララーズが来てくれて嬉しかったですよ。あのね、ジンもね、目標達成しました。イエーイ。いや、だからさ、すごいよね。まあ2冊買っていく人がたくさんいたからさ、そのおかげでね、まあ目標達成できたっていうのもあるんだけど、アララーズもほんとたくさん来てくれてね、ジンを買ってくれてさ、どれぐらいアララーズが来たのかなってね、ちゃんと数えてないからね、わかんないんだけど、今回ね、配信とか SNS では何にも言ってなかったんですけど、アララーズにはね、アラオネの歯ブラシを配ってたんですよ。コネクトフェスの時に作った歯ブラシね。あれさ、ロットがあったからすげえたくさん作ったって話してたじゃん。で、まだあるから、まあ、来てくれたアララーズには配ろうと思っててね、それを数えたらね、80本ぐらい配ってたんですね。80人ぐらい来てくれたってことだよね。めちゃめちゃ嬉しいな。あとね、ポッドキャスターの人もね、結構来てくれて、僕ね、ポッドキャストしてるんですよとかね、教えてくれたりしてさ、なんかね、嬉しかったの。何も言わないのよ。でさ、僕のジンをね、こう説明聞いてくれて、ジンを買った後に、最後帰り際にね、ポッドキャスター実は最近始めたんですとかって言ってくれてさ、結構そういうのいるのってなんか勇気いるじゃん。ねえ。でね、その方、最近始めたっていう方でね、番組名聞いてね、僕も聞いてみたんですよ。で、まあ、ほんとさ、最近始めたばっかりの番組だからさ、まだそんなにさ、視聴されてないのかな。SNS とか見てもね、フォロワーもまだこれからかなって感じの番組なんだけど、せっかくさ、勇気出してさ、その方アララーズだったのかな。ちょっとその辺覚えてないんだけど、でもなんか僕もね、ポッドキャストを始めますってなんか勇気を出してさ、僕に話しかけてくれたのはやっぱ嬉しいから、ちょっとね、その番組教えちゃおうかなと思います。放課後秘密基地集合で、ごめん。放課後秘密基地集合でという番組ですね。今月ほんと始まったばっかりの番組だからさ。ぜひ、あららーずちょっと検索して聞いてみてください。でさ、評価とかね、高評価みんなつけてあげてさ、応援してください。ね、なんか僕ね、そうやって、僕にさ、話しかけてきてくれたの、ほんと嬉しかったからさ。ポッドキャストってさ、始めた時って、最初の7回の壁っていうのがあるらしくって、7回の配信をね、超えられる人があんまりいないんですって。まずそこが壁なんですよ。でさ、それをさ、乗り越えるためには、やっぱりさ、聞いてくれる人のリアクションとか、そういうのがね、すごいね、なんていうの、モチベーションになるんだよね。なんかやっぱ聞いてくれる人がいるって思うと、ね、頑張れる。この番組も、そうですよ。だからね、1年間続けられたっていうのがあるから、まあ始めたね、ばっかりの番組は応援したいと思います。放課後秘密基地集合でさんで、たどたどしいね。放課後秘密基地集合でさんです。みんな検索してみてください。てな感じでね、東京アートブックフェアに来てくれたアララーズからお便りが届いているので紹介します。アララーネーム、アバンギャルドミケ娘さん。東京アートブックフェア初日に行きました。 たまたま通りがかった時に可愛らしい三毛猫が表紙のジンを見つけて吸い寄せられるようにブースへ立ち寄りました。三毛猫2匹飼っているものです。覚えてらっしゃるかな？覚えてますよ。うちのパールちゃんもね、三毛猫だから、うち2匹飼ってるんですよって方いたんだよね。女性の方だよね。だよね。間違ってたらごめんだけど、覚えてます。佐々木希系キャット、まさにその通りですね。これパールちゃん、パールちゃん僕ですね、佐々木希だと思ってね、育ててるんですよ。メス猫なんだけど、三毛猫だけどちょっとね、色が薄いんだよね。ちょっと透明感があって、僕がさ、昔からゲットしたい透明感ですよ。広末涼子だったりとか、佐々木希とかね。僕さ、顔が濃くてさ、結構くどいから透明感って全くなくてね、その思いを全部パールにぶつけてるんですけど、お便り戻るね。ごめんね。ポッドキャストはバックナンバーがたくさんあったので、まだまだこれから追いかけて聞くつもりです。来年はアララーズとして東京アットブックフェア行けたら良いなと思っています。アバンゲルド三毛娘さん、お便りありがとうございます。いや、猫好きの方はね、ほんとね、うちのブースたくさん来てくれましたよ。まあ、パールちゃんのね、なんだっけ、タイトル忘れちゃう。野良猫もうちの猫も同じっていうね、ジンを出していて、これね、A さんのね、大きいボードを作ってね、ブースに貼り付けてたんですよ。だからさ、みんな遠くからとかでも、それを見てさ、猫だみたいな感じで近づいてきてくれてさ、猫好きはもうね、一発でわかるね。遠くから見てても、あの人猫好きだな、猫に近づいていたなって感じで、作戦成功です僕のね。ごめんなさいね、なんか猫ホイホイみたいな感じの作っちゃってね。でもね、嬉しかった。なんか大体さ、猫好きの人はこう見てくれて、僕がさ、こう話すのよ。これうちの猫なんですよみたいな感じで、そうすると私も猫飼ってるんですって話から、どんな猫飼ってるんですかって言うとね、大体ね、雑種の猫が多かったかな。どんな猫飼ってるんですかって聞くとね、結構ね、みんな申し訳なさそうに、うちね、雑種なんですよみたいなうちのね、パールも雑種ですから、僕どっちかっていうとね、なんていうの、ブランド猫っていうかさ、ペットショップにいるような猫よりも雑種のね、猫の方が好きだからね、もうウェルカムですよ、ほんと。うちとね、一緒だからさ。で、なんかみんなさ、 iPhone で写真見せてくれたりして、結構ね、猫好きの人とは話が長かったなね。それでちょっとお客さん待たせたりとかして申し訳なかったんだけど、さ、野良猫もうちの猫も同じの中に僕ね、日記を書いていて、まあ、それはさ、猫好きの人ってなんていうのかな、自分の猫も好きだけど、それと同じようにね、野良猫が好きな印象が僕あるんですよ。なんていうのかな、猫は全部一緒みたいな感じね。猫はみんな対等に見てるみたいな。なんかその辺が犬好きの人とはちょっと違うような気がして、犬を飼ってる人ってさ、自分の犬がまず1位で、その他の犬っていう感覚が僕にはあるんだよね。僕昔さ、実家で犬も飼ってたけど、それは雑種だったからチビって言うんだけどね、コネクトフェイスのさ、僕のポストカードに載ってるあのチビですよ。まあでもあいつはまあ犬なんですよね。まあ僕はね、犬も一緒なんですよ。自分が飼ってた犬も他の犬も一緒って感覚だったんだけど、で、その日記をさ、みんなさ、立ち読みしてくれんのね。で、結構みんな立ち読みしてくれてさ、日記とかも読んでくれてて、これ面白いねって言って、すげえ嬉しかったんだけど、あるあららずがね、多分それってさ、犬っていろんなサイズがあるからじゃないですかってね、僕に言ってくれて、なるほどなって思ったの。猫ってさ、なんていうの、ジャンルが違っても、三毛猫だろうが、シャム猫だろうがさ、大体サイズ感一緒じゃないですか。猫のサイズ感でしょ。でも犬ってさ、小さいのから大型犬までめちゃめちゃいろいろあるでしょ。だからさ、同じ犬なんだけど、ちょっと犬に見えてやっぱさ、ちっちゃい犬飼ってる人にとって大きい犬ってさ、自分の犬とは違うよなって目線で見るよね。なんかそれ聞いてね、納得したんだよね。なるほどなと思ってね。なんかそんな感じで結構さ、アララーズとね、いろんな話をしてたらね、いろんな発見があってね、これもね、ハッとした一言だったんだけど、藤田さんってその街にあるありふれたものに目がいってるんですねって言われて、ハッとしたの。全然気づいてなかったんだけどさ、例えば僕さ、道端で眠る犬見ると幸せってカトマンズのね、野良犬、寝てる犬たちを撮った写真集は、ネパールのさ、カトマンズの街って本当に犬がたくさんいて、もうそこら辺犬だらけで、みんな寝てるのよ。で、それ写真撮ってて、あとタイのスラムに いた時は狭い路地って落ち着くっていうさ、スラムの路地ばっかり撮った写真集を作ったんだけど、それもさ、スラムって路地だらけで、なるほどなと思って、美術館で何も感じないことは、銅像の股間だけを撮ったんだけど、パリってさ、銅像がたくさんあるのよ。ヌードのね。とかね。すごいそれさ、僕気づいてなかったの。アララーズの着眼点さすがだなと思って。でも確かに僕さ、旅行とか行ってもさ、あんまり観光地って行かないんですよ。なんかその、なんていうの？エジプト行った時もピラミッドに行かなかったんですね。僕それはさ、なんかまあ、イスラム文化勉強してたから、モスク回ったりとかしてたんだけど、パリとか行ってもさ、まあ、エッフェル塔を見たことあるけど、登ったこととかもなくて、なんていうのかな？結構僕さ、同じところに長く滞在するんですよ。自分が気に入った場所を見つけて、その街に1週間とか2週間とか滞在して、その人たちがどんな、そこに暮らしたちがどんな暮らししてるのかなって、それを体感する旅が好きで、そうしているとさ、自然にさ、その街にさ、たくさんあるありふれたものが目について写真を撮り始めてたんだよね。それが G になっただけで、なるほどなーって思いましたね。話逸れちゃったね、またね。猫の話だけど。あ、そうそう。このね、ジンね、50冊買ってくれた人がいてね、びっくりしたんだけど。海外のね、方でさ、ベルリンに住んでる方なんだけど、もしかして本屋さんかなと思って、50冊買ってさ、海外、そっちの国で売るのかなと思って、一応聞いたんだけど、そうじゃなくて、どうやらね、現地で保護猫活動をしている人で、まあ周りにね、スタッフもたくさんいるし、猫好きの人がたくさんいるから、50冊買ってお土産でね、みんなに配りたいって言ってて。今さ、日本でね、円安ですかね。まあ円が弱いじゃないですか。だからさ、まあ海外の人からしたら買いやすいんだよね。今回ほんと海外のね、お客さん、半分ぐらいはね、僕海外の人にね、ジン売ったような気がするんですけど、まあそんな感じでさ、あ、そんな買ってくれんだと思ってすごい聞いてたら、どうやらね、三毛猫が珍しいらしいんですよ。僕それもね、知らなかったというか、認識してなかったんだけど、三毛猫ってさ、これ日本の猫なのかな？なんか海外にね、似たようなのはいるんだけど、ジャパニーズ三毛猫、アンビリバボー、ワーオーみたいな、オーマイガー、オーマイガーみたいな感じで、三毛猫のジンがあるなんて信じられないみたいな感じですごい喜んでくれて、まあ、三毛猫のファンいっぱいいるんだよみたいな。これって多分さ、犬でいう柴犬が海外で人気みたいなのと多分一緒だと思うんだよね。ねえ、そんなとこにビジネスチャンスがあったのかと思ってね。三毛猫のね、ジンをパールちゃんよかったね。餌代がさ、たくさんね、稼げまして本当にありがとうございます。あの、こういうのね、僕絶対見逃さないから、もしかしたら来年ね、柴犬のジンを作ってるかもしれない。売れると思ったらわしは作るよ。柴犬ね、あの柴犬好きなんだよね。あのね、尻尾くるんとしてさ、お尻丸出しじゃん。お尻丸出しジン作りたいね。なんかね、柴犬に限らずね、可愛い男の子とかまあそんな感じでね、新しい発見もあったり。あとね、海外のお客さんで言うとね、オアハカの建築家の人とか、あとはね、日本の方なんだけど、フィンランドに在住してるって言っててね、今回さ、東京アートブックフェア、いろんなさ、企画の展示もあったんだけど、トーベ・ヤンソンの展示、あの、ムーミンの作者ね、の方の展示もされてて、どうやらね、そこのムーミン研究家の方だったらしいんだけど、パルチャのジンね、2冊買ってくれて、これ、現地のね、フィンランドのね、友達にお土産で買っていきますって言ってね、すごい嬉しかったな。あとはね、隣のブースがね、ゴーストブックさんっていうね、韓国の出版社の方だったんですけど、これもさ、嬉しくて、あの、韓国のね、テグっていう町にある本屋さんなんですけど、僕何年前かな、4、5年前にテグ行ったんですよ。アレックス・カッツっていうね、アーティストの展示を見にね、テグって町にね、行ったんですけど、確かテグミュージアムってところでやってたのかな。まあこれ大人パイセンにね、誘われて行ってきたんですけど、あの街にこんな素敵な本屋さんあったんだってね、その時気づかなかったんだよね。当時あったかわかんないんだけど、まあその韓国のね、方たちもすごいね、可愛い本を販売していて、僕のね、右隣かな？僕から向かって右隣のブースだったんだけど、まあそこにさ、結構さ、韓国の方のお客さん、すごいたくさん来てたから、うちにもね、流れてきてくださって、結構ね、韓国の方ね、猫人、犬人、もういろいろね、買ってくださいましたね。あとは中国の方もすごい多かった。あのね、中国の方の特徴がね、あってね、サインをくださいって言うんですよ。必ず、ほんと必ずって言ってぐらい。だから僕ね、中国の方にはね、ペン持って行ってたから、サインを書いてね、ありがとうございますって言われて、嬉しかったですね。 日本の方とかでサインくださいなんて言われたことない、ないんだよね。やっぱなんかそういう文化あるんですかね。中国ってね、サインをもらうとかね。まあそんな感じでね、東京アートブックフェアやってると、いろんな国の人ともね、触れ合えて、いろいろね、勉強できて、すごいいい経験になります。いい経験になりますよ。あとさ、前回ね、話したけど、子供もね、たくさん来てくれました。やっぱね、猫と犬はさ、子供もね、見やすいからね。お母さん一人でね、子供三人連れてる方がいて、で、一回さ、猫の陣とかをね、子供が見て、その後ね、ありがとうございましたってね、言ったんですけどね、1時間後ぐらいにさ、戻ってきて、次男がね、やっぱり猫が欲しいって言うんで、一冊くださいって言ってね、すごい可愛かったんですよ。5歳ぐらいの子かな。大切そうにね、猫陣持ってね、ありがとうございますってね、小声で言うんです。嬉しいね。やっぱそういうの嬉しいよね、うん。本当に嬉しい。あとはさ、小学校低学年ぐらいの子かな。女の子二人で、自分たちのさ、財布からね、小銭を出してきてね、猫陣をそれぞれ買ってくれて、もうさ、なんか子供はさ、もう僕なんかもうお金はどうでもいいんですよ。もう100円、もう100円でもいいよみたいな感じで言ってたんだけど、横のお母さんが、いや、ダメですって言って、ちゃんとね、300円払ってくれて。本当にありがとうございます。あれ絶対ね、お小遣いから出してるよね。ねえ、なんかやっぱいい経験ですよね。なんかその子供からお金せびってんのか俺とかってね、ちょっと罪悪感とかも感じたりはするんだけど、でもそれでね、社会を勉強してアートにも触れてね、猫陣で子供たちが買ってくれた時は必ず僕ね、この陣を広げて、これってね、一枚の紙でできてるんだよ、すごいでしょみたいな、こんな感じで作ってみたらとかって言ったらね、その女の子二人組はね、学校で作ったことありますこれって言って、おーそうなんだみたいな、時々いるんだよね。大人でもさ、これ小さい頃作りましたよっていう人ね、いい学校だよね。ぜひね、なんか僕のジンをきっかけにまたね、そうやってジンとかを作るね、楽しみを覚えてもらえたらね、嬉しいななんて思っております。あとはね、やっぱ人気のジン、寝れば大抵のことは忘れる。男の子がさ、寝てる。まあ、ちょっとスケベなね、ジンなんだけど、これはやっぱ人気でしたね。今回ね、B 品を少しだけ出したんだけど、もうね、始まって1時間ちょい、2時間もしないぐらいでね、全部売り切れちゃって、ね、これね、最終日にね、モデルをしてくれたね、ケビンくんが来てくれたんですよ。嬉しかったね。なんか1年ぶりぐらいかな。久しぶりに会ったんだけど、相変わらず元気そうで、なんかね、ぜひ続編も作りましょうよって話になったのでね、ケビンくんもね、ノリノリだったのでね、作ろうと思います。これね、楽しみにしてくれてる人いるんですよ。ソールドアウトってね、お店の看板に貼ってたらさ、もう何人も、100人ぐらいに聞かれたんじゃないかな、これ。ソールドアウトなんですかってね。売ってなくてもいいからサンプル見せてくださいみたいな感じでね、みんなに見せてたんだけど、まあ、大体は女の子ですね。やっぱケビンくんさ、イケメンだしね、なんか爽やかで透明感もあるからね、女の子のファンが多いみたいで、ぜひね、続編作ってくださいっていう声ね、すごい多かったのでね、作りたいと思います。そうそう、ケビン君にね、ポッドキャスト来てよって言ったらね、ぜひ喋りたいとも言ってたからね、近々ゲストに来てくれるかもしれないので楽しみにしていてください。アバンギャルド三毛娘さん、お便りありがとうございましたどんどんね、脱線して話しちゃったけどね、他にもね、お便り届いているのでちょっと紹介します。アララーネーム3年 C 組直毛先生さん、初めてお便りを書きます。東京アートブックフェアではお話ができて嬉しかったです。私は高校の教員をしているのですが、今年の夏頃から担当のクラスで荒尾根というキーワードをちらほらと聞くようになり、生徒に尋ねたところ、ポッドキャストの番組だと知り、どんな番組か聞き始めて、すっかり私もアララーズです。ポッドキャスト自体もその時初めて知ったのですが、今時の生徒は TikTok や YouTube など動画ばかりだと思っていたのに、私の世代ならわかるであろうラジオ文化にも触れていて少し感動しました。3年 C 組直毛先生さんね、40代、僕とね、同世代ですね。木曜日の朝は、先生、荒尾根聞いた後、生徒が毎週聞いてくるので、マジでこれ、話についていけるように、半ば強制的に聞いています。セクシャリティや多様性の話など、セクシャリティや多様性の話など、教員の私でも生徒にどう伝えればいいか迷う話を、等身大の言葉で話してくださる藤田さんには、いつも学ばせていただいています。これからもご無理のない範囲で活動を続けてください。3年 C 組直毛先生さん、お便りありがとうございます。いや、こんなさ、先生から学ばせていただいてますなんて言われると、緊張するっていうか、身が引き締まりますね。大丈夫かな？ 一個人のね、これ僕の意見の配信だからね、それが全てだとはね、思わないでほしいんだけど、でもそうやってね、なんか役に立ててるっていうのかな、嬉しいね。っていうかなんかこれさ、生徒が聞いてて、それを聞いて先生が聞いてくれて、それで東京アートブックフェア来てくれたってめちゃめちゃ嬉しいですね。先生ですってね、現場ではね、聞かなかった気がするんだよな。ちょっといろんな人と話してたから、もしかしたら記憶が抜けてるかもしれないけど、どなただろう、全然わかんないんだけどって思ってたら、もう一つね、お便りが届いてね、ちょっとこれね、ミラクルが起きたので紹介します。あららーネーム、ドラム乾燥機さん。いつもね、お便りくれてる。ありがとう。東京アートブックフェアお疲れ様でした。藤田さんのジンを友達と変えて嬉しかったです。来てくれてありがとう。よく考えたらコネクトフェスにもジンが置いてあったのに全く目に入っていませんでした。そうなんですよ。10月にね、やってた1周年のね、コネクトフェスでも置いてたんだけど、あの時さ、僕さ、手ぬぐいとさ、コネクトバッグを結構さ、激プッシュしてたからさ、端っこの方にね、ジンを置いてあるの結構みんな気づいてなかったんだよね。まあでも、新作はね、置いてなかったからね。まあそれしょうがないって感じなんだけど、それにしてもすごい混み具合でしたね。僕のクラスではすっかり荒尾根が浸透したんですが、月曜日の朝に担任の先生がコネクトバッグを持って登場しました。ミラクル起きた。どうやら東京アートブックフェアに行ってきたようです。先生もすっかりあららーずです。これからも広報活動頑張ります。ドラムお便りありがとうございます。これさ、さっきのさ、3年 C 組直毛先生って多分これドラムの先生でしょ。だよね、これ絶対ね。コネクトバッグね、買ってってくださった方もね、たくさんいるんだけどね、多分あの人だなっていうのね、わかりました。ありがとうございます。すごくね、荒尾ね、どうなってんだこれ。なんか、すごいよね。文化祭とかあったら呼んでください。僕、ね、話しに行きますよ。ぜひ。嬉しいね。お便りだったのに紹介しました。ドラムね、ね、めちゃめちゃ広報活動してくれてるみたいで、来年ぜひさ、東京アートブックフェアとかさ、コネクトフェスさ、バイトで手伝ってくださいよね。よかったらね、手伝ってください。マジで。先生もね、ありがとうございます。ということでね、まあ、東京アートブックフェアにご来場いただいた皆さん、遠方でね、来れなかったって言うけどさ、SNS とかでさ、応援してくださった皆さん、本当にありがとうございました。4日間ね、ヘトヘトだったけどね、めちゃめちゃ充実してて、やっぱり僕はね、アートブックとかね、人とかこういうの好きなんだなってね、再確認しましたよ。まあ、本当に楽しい。本も好きだけど、やっぱそういうの作ってる人も好きなんだよね。あとね、僕ね、東京アートブックフェアにね、来るお客さんも好きなんだよね。おしゃれな人多いんだよ、なんかさ、スケボーやってそうな若者とかさ、なんていうのかな、なんかね、いい感じなんだよね、みんな優しくてさ。でもね、そんな中でもね、なんていうの、髪の毛がさ、X ジャパンみたいにさ、トサカが上がってる人とか、なんかさ、面白いね、人がね、時々いてね、目が離せない。やっぱそういうのがさ、アートのイベントだなと思ってね、そういうの人を見るっていうのも本当に楽しいイベントです。それでですね、EC のジンの販売なんですけど、アートブックフェアの期間に合わせて4日間だけね、販売をしていて、今はね、ソールドアウトにしていたんですけれども、これね、終わった途端にね、やっぱり欲しかったとかね、DM が届くんですよ。もうちゃんと僕は4日間限定だよって言ってんのにさ、でも EC には書いてなかったかな。荒尾根の配信を聞いたり SNS を見てないと分かってない情報だったかもしれない。それは I'm sorry だね、ごめんなさいって感じなんだけど、まあなんかさ、欲しいっていうね DM がちらほら来てるので、この配信から年内いっぱいぐらいかな、ちょっとね販売をしようと思います。普段はね、ジンの販売してないんですよ。まあというのがね、配送が大変なんだよね。だけどね、まあ欲しいって言ってるね、アララーズもいるので、年内いっぱいはね、販売しようと思いますので、この配信からね、在庫を入れたいと思います。普通郵便でね、配送するので、ちょっとね、時間かかっちゃうんだけど、まあその辺は気長にお待ちください。よろしくお願いします。というわけで、アフターアートブックフェアのお話でした。お便りいただいたね、皆さん、ありがとうございました。
アラフォー系の例じゃないのよ、水曜5時のやべえ、It's a podcast。
今週も長く話してるね。アートブックフェアからさ、聞いてくれたアララーズのみんなさ、分かってないと思うんですけど、この番組ね、本当は30分の番組なんですよ。 30分で終わった試しはもうここ最近全くねえなって感じなんですけど、今日はね話します。11月のトークテーマ、人生を変えた本テルミー教えて、お便りが届いているので紹介します。あららネームラ・イエロサンバさん、ペイさんおはこんばんちは、初めてお便りします。アラオネとの出会いのきっかけは、青山美智子さんの月の経つ林でという本を読んだことです。作中でポッドキャストの存在を初めて知り、ポッドキャストとは何ぞやと思いながら検索したところ、自分のスマホにもすでに入っていたということで、作中に出てきたアナログなお父さんがポッドキャストを使い始めるのに便乗し、ポッドキャスト視聴デビューとなりました。アラオネはアップルポッドキャストのレビューで、爪切りは親指からさんが書かれていた評価のおすすめの配信なんだけど聞いてみる？ねえ、これめちゃ面白いじゃんという一文にそそられ聞き始めました。ありがとう。その頃の最新の配信がシャープ50、番組名が変わりますをまず聞き始めてみたのですが、ちょっと待って、なんか目が霞んできた。やっぱ、お便りの途中ごめんね。なんか、東京アートブックフェアのやっぱ疲れが溜まってるね。なんか目が霞んで見えない。ちょっと待ってね。ユンケル飲んだ方が良かったな。もう一回読むね。その頃の最新の配信、シャープ50、番組名が変わりますをまず聞いてみたのですが、アララーズって何？コネクトフェスって何？とハテナがいっぱいだったので、初回の配信に遡り追っかけ再生、最新回まで追いついたらお便りするぞと決めていたので、ようやくお便りができました。おすすめの本はまだ別にあるのですが、ひとまずそのことをお伝えしたく記念すべき初お便りです。いつも通勤中車で聞いているのですが、対向車から不審がられるであろう笑顔になりながら運転しています。これからも配信楽しみにしています。ラ・イエロサンバさん、お便りありがとうございます。ごめんね、なんかちょっと目がかすんじゃった途中。まあ40代のね、おじさんがさ、4日間さ、シフトなし一人でさ、アトムクウェア乗り越えた後だから許してください。ありますよ、こういうこともね。アラオネでさ、収録してるけどさ、まあ、ちょっとね、生放送っぽくね、配信ね、してるでしょ。なんだろう、これ、急に霞んできたんだけど、ごめんね。なんかね、どうやらね、ポッドキャストに関わる本らしくって、月の経つ林ではね、2022年にポプラ社より刊行された、青山美智子さんの本で、今年ね、2023年の本屋大賞にノミネートされた本らしいですね。ちょっと調べてみたらね、第5位だったんですけど、有名な本なんですね。僕ね、このお便りで初めて知ったんですけど、読みたかったの、読んでね話したかったんだけどさ、まあちょっとね、バタバタのユンケルに頼るぐらいさ、僕はバタバタしてたので、ちょっとまだ読めてなくてごめんなさい。でもね、すごい読みたいなと思って、ね、実はね、ちょっとね、ネット上でね、触りだけ読めたから、触りは読んだんだけど、ちょっとこれさ、ポプラ社のサイトにね、あらすじがあったから、それを紹介したいと思います。長年勤めた病院を辞めた元看護師、売れないながらも夢を諦めきれない芸人、娘や妻との関係に変化を寂しさを抱える二輪自動車整備士、親から離れて早く自立したいと願う女子高生、仕事が順調になるにつれて家族とのバランスに悩むアクセサリー作家、つまずいてばかりの日常の中、それぞれが耳にしたのは竹取沖縄という男性のポッドキャスト月ない話だった。月に関する語りに心を寄せながら、彼ら自身も彼らの思いも満ち欠けを繰り返し、新しくてかけがえのない毎日を紡いでいく、というあらすじですね。まあさ、いろんなリスナーが竹取沖縄さんというね、ポッドキャストに出会っていろんな変化があるっていう話なんだと思うんだけど、ごめんね、ちょっと読んでないからさ、詳しい感想は話せないんだけど、なんかこのあらすじを聞いただけでもさ、ポッドキャストが関わる本ってちょっと読んでみたいなって思って。っていうか僕、今まで読んできた本の中で、ポッドキャストって出てきたこと一度もないと思うんだよね。なんか今っぽいよね、これね。なんか僕にもね、関わる本だなと思って、イエロサンバさん教えてくれてありがとうございます。ポッドキャストってさ、みんなにとってどんな存在ですか？まあ僕もさ、ポッドキャストを配信してるけど、配信者でもあるけど、リスナーでもあって、いろんなね、ポッドキャストを聞いてるんだけど、僕にとってポッドキャストってなんだろうな。まあ、ラジオと一緒だよね。会ったことはないけどさ、その配信者。でもなんか身近に感じちゃうよね。アラオネもさ、なんかそうやって思ってくれてる人多いんじゃないかなって思うんだけど、 アートブックフェアでもね、なんかそんな感じだったんだよね。あのさ、キャーとか全くないの。藤田さんに会えた、キャーみたいなね、ゼロだよ。まあ、あの、アイドルでもさ、何でもないし、ただのね、おじさんだから、まあ、それ当たり前なんだけど、なんかね、友達に会いに来てくれるような感じで、初めましてなんだけど、初めてな、じゃない感じなんだよ。あの、僕にとってはさ、アララーズは初めましてなのよ。みんなの声ってさ、お便りとかでは読んでるけど、みんなの声を知ってるわけじゃないんだけど、それでもなんかね、初めましてって感じしなくって、アララーズなんですって声かけてくれたら、おー来たなーみたいな。よく来たなー、歯ブラシやるよみたいな感じでね、僕は配ってたんだけど、なんかそういう距離感なんだよね。そういう距離感僕は好きでね、ポッドキャストを多分やってるんだろうなって思うんだけど、まあ、アラオネはさ、なんていうのかな、時々さ、この番組をきっかけにね、なんかみんなが新しい発見をしてくれたら嬉しいなみたいなことは言ってるんだけど、みんなのさ、人生を変えたいなんて思ってはいないの。これっぽっちもね、なんかそんな大それた番組じゃないし、最近なんかちょっと気づいたんだけど、アラオネって自分のね、人生をね、なんか整理しているような番組だなってことにちょっと気づいたんだよね。まあ、ちょっと前にさ、プレイバックの企画もやってたけど、結局さ、自分の人生で経験したことしか話せないんだよね。だからさ、そのためには自分の人生をね、整理するっていうことが必要で、ごめん、今なんかちょっと本当に頭がフラフラしてきてね、目をつぶりながら喋ってるんだけど、マジでフラフラするんだ。ちょ、ごめんね、イエローサンバさん、せっかくのお便りの時なのに、まあだけどそんな感じだよ。人生を整理しながら話してるっていう感じなんだよね。でもなんか、それによって、みんなさ、なんかちょっと変化が生まれたりとかね、なんか新しい気づきがね、自ら新しい気づきを生んでくれたりしたら嬉しいなっていう思いは少しあるかな。ね、なんかそれでさ、ちょっとこう毎日が楽しくなったりとか、水曜日の夕方さ、仕事終わった後、アラオネ聞けるからちょっともうちょい仕事頑張ろうとかさ、なんかそうやってね、思ってくれたらすごい嬉しいななんて思っております。いや、このね、月立つ林でぜひね、ちょっと購入して読みたいと思います。うん、ちょっと読んだらね、またぜひ感想をね、話させてください。イエローサンバさん、お便りありがとうございます。ごめんね、ちょっとほんとフラフラしてきて、なんか三半規管がおかしいのかな、なんだろうこれ。てな感じでね、今月はね、今週で終わりなんですけど、まだね、紹介できてないね、おすすめ本のね、お便りがあるんですよ。なのでね、ちょっとね、おすすめ本の紹介は来週以降、12月もね、少しずつしていきたいと思います。僕今読んでる本とかもあるので、まあ読みつつね、紹介していきたいなって思うのでね、来週月もおかしくなってる今日、やばいな。来月もね、お付き合いください。というわけでね、今月のトークテーマ終わったんですけど、12月のトークテーマも発表します。うん、おすすめ本はね、紹介するんだけど、それと並行してね、12月のトークテーマも募集してね、紹介していきたいと思います。12月のトークテーマは、おすすめのポッドキャスト、テルミー教えてーでーす。せっかくさ、イエローサンバさんがさ、月立つ林でっていうさ、ポッドキャストにね、関わる本を教えてくれたので、ちょっとね、それに乗っかっちゃおうと思います。意外とこれやってないよね。みんなさ、ポッドキャスト聞いてたらさ、アラオネ以外にもいろいろ聞いてると思うんだけど、ぜひ、アララーズにおすすめしたいポッドキャストを、この番組を通してね、お便りを通して教えてください。僕もね、いろんなポッドキャスト知りたいなって思うのでね、みんなの声聞きたいし、僕のね、おすすめポッドキャストもちょっとね、紹介していきたいななんて思います。お便りはね、概要欄に URL を貼っておりますので、ぜひ皆さんそちらからお便りをどしどしお寄せください。お待ちしております。あら、いつもはですね、このエンディングの後にいつも僕の小話を少し話してるんですけど、今日ちょっとマジでダメだ。ごめんなさい。このままエンディングに行きます。最後にこの番組ではアララーズからのお便りを募集しています。番組への感想、僕への質問、また12月のトークテーマ、おすすめのポッドキャストをテルミー教えてに対する話、くだらないけど誰かに伝えたいことなど何でも構いません。
宛先は概要欄にある応募フォームからお願いします。またお聞きのプラットフォームで番組の登録や評価もよろしくお願いいたします。東京アートブックフェアからね、お聞きの皆さん、ぜひね、お聞きのプラットフォームで登録や評価よろしくお願いいたします。今ね、フラフラになりながらも、ちょっとね、それだけは伝えたけどね、頑張っております。あのね、Spotify はね、僕のページの詳細情報というところにね、評価の星をつけるところがあるのでね、ぜひね、皆さん高評価つけていただけると嬉しいです。これはね、本当にモチベーションになるんですよ。今日番組のさ、最初で、始めたばかりのね、ポッドキャストさんも紹介したけど、やっぱりね、評価ってすごいね、励みになるんですよ。僕ね、1年間続けてこれたのもね、それのおかげだと思うのでね、皆さんぜひよろしくお願いいたします。Apple Podcast でね、聞いてるって方は、レビューを書くところもあるので、ぜひね、そちらもよろしくお願いします。あ、そうだ、さっきこの話したかったんだ。ラ・イエローサンバさんのお便りでさ、Apple Podcast のレビューで、爪切りは親指さんが書かれていた評価、おすすめの配信なんだけど聞いてみる？ねえ、これ、めちゃ面白いじゃんって、これね、前のね、アラオネで話したんだけど、Apple Podcast でさ、アラオネ、なんだっけ、アラオネを縦読みしてさ、読むやつ。ダメだ、もうフラフラすぎて分かんなくなった。あいうえお作文だ。で、もうぐちゃぐちゃ。あらおねで、あいうえお作文みんな書いてよ、Apple Podcast のレビューでって言ったら、それでね、爪切りは親指さんかなが書いてくれたの。その一つ前にもね、あらおね作文あるんだけど、それはね、僕が書いたやつなんで、ぜひ読んでみてください。そうやってね、ちょっとさ、もうただレビュー書くのも面白いから遊ぼうよみたいなのを確かね、前のアラオネで話したんだよね。半年ぐらい前かな。ぜひね、レビュー書いてくださる方、アラオネ作文挑戦してみてください。今週はこんな感じで終わる。ダメだ。頭フラフラだ。ごめんね。いや、マジでちょっと頭フラフラするから、ちょっとね、休憩してから編集ね、やりたいなって思います。今週もね、みんな聞いてくれてありがとうございました。後半ちょっとグダグダでしたけど、ごめんなさい。来週もね、アラオネにコネクトしてください。来週はね、元気な姿で登場しますので、皆さん一週間、僕にエールを、お便りとかでね、エールを送ってください。ナビゲーターの藤田哲平でした。じゃあねー。